トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、いよいよね、新年度が始まりましたよね。
はい、
進学、就職、転職、移動といったような形でね、新しい生活に入った人は、多いんじゃないでしょうかね。
そうですね。
実は日経トレンディをね、出している日経 BP 社も今日から新しいメディアをスタートさせます。そこで今回はその新メディアのキーパーソンをね、交えて皆さんにご紹介してまいります。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は誕生日経クロストレンドと題してお届けします。
多くの企業や学校が今日から新年度を迎えたと思いますけれども、日経トレンディの発行元日経 BP 社はこのタイミングで新しいメディア日経クロストレンドを創刊しました。その名の通り、この番組ですとか日経トレンディ本誌に触れていただいている皆さんには興味を持っていただけるメディアなのは多分間違いないと思いますので、今回はこの日経クロストレンドの編集長である赤妻拓さんをスタジオにお迎えしました。赤妻編集長、何卒よろしくお願いいたします。
日経クロストレンド編集長の赤妻拓と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、まず基礎の基礎としてですね、この日経クロストレンドというのは雑誌なんですか、それともウェブ上のメディアなんですか。
はい、基本的にはデジタルメディアで、はい、パソコンとかスマートフォン向けに記事を配信するというのがベースになっています。でただ、はいはい、名前の通りハイブリッドではありまして、年間購読者向けには冊子、紙ですね、紙の冊子の方もお届けするという媒体になっています。
ウェブでこう記事をバンバが更新しつつ、冊子も会員には配本されるということですね。
そうですね、はい、
はいはい。ちなみに有料無料っていうのはあったりするんですか。
基本的には有料なんですけれども、月に一定数の記事が読めるような無料会員登録と、
はいはいはい、
いうのもできるようになっています。
は
い、
やっぱりそのテクノロジーとかマーケとかそんな感じ。
そうですね、テクノロジーとかマーケティング、最新、トレンドも含めまして、多角的な視点で、ビジネス情報をお届けしようというメディアになります。
そうなんですね。はい、クロストレンドっていうぐらいですから、やっぱり渡辺発行人もこのメディアには参画していらっしゃるんですか。
っていうかもうバッチリですね。っていうか
ガチガチ、
はい、私がこのメディアの総責任者になりますと。でそれで実はこれ1年半ずっと開発してきたんですけど、コードネームっていうのがありましてですね、それが M5 っていうことだったんです。
M5?
開発コードネームっていうんですかね、はい、マーケティング5、5というのは5媒体という意味で、日経トレンディ、日経トレンディネット、そして ABP 社には専門媒体として日経デジタルマーケティング、日経ビッグデータ、そして日経デザインっていう、このマーケティングに関係する5つの媒体というのが集まって、はい、そして新たな全く新しいデジタル媒体を作ろうというところで1年半ぐらいですよね。
確かね、そうですね、
はい、もういろいろあでもないこうでもないと言いながら作ってまいりましたと。
だから先ほどおっしゃっていたようなテクノロジー、マーケティング、最新トレンドっていうところをこうギュッとこ
う
集めた媒体になるという、
5媒体の専門記者っていうのはそれぞれいて、彼らの力を結集して作ろうというのがこの日経クロストレンドになります。
確かにそうですよね。そもそも論として日経 BP 社っていうのは、その日経ビジネスだ、トレンディーだ、マネーだ、デザインだ、デジタルマーケーだって、ありとあらゆる専門雑誌とか専門メディアっていうのがありますから、はいはい、その記者さんたちがこのクロストレンドに向かってギュワッと自分の専門領域で記事を書いて、
はい、
それをこう日々更新していくっていう形になりますから、そりゃ充実しますよね。
そうですね。
ただその専門媒体がわーっとある中で、それをこうえりすぐりでこうギュッと集めてくるっていう風に考えると、どんな人に向けてこうどういうふうに機能させていこうっていうふうに考えていらっしゃいますか。
ですね、編集コンセプトとしてはもう新市場を作る人のデジタル戦略メディアということで、
新市場を作る人のデジタル戦略メディア、
というコンセプトで作っていきたいというふうに思っていまして、コアターゲットとしている人は、例えば新事業を作ったりとか、新しい商品を企画開発したりするとか、それからマーケティングのところに直接携わっていらっしゃるような方、彼らがコアターゲットということになります。
それこそこの番組でもご紹介したことありますけれども、トレンドエクスポ東京なんかって、 まさになんかそのイメージがあるんですよ。
そうですね、
いろんな新しいマーケットを組み立てたいだとか、その中で新しい商品、新規軸の商品を送り出してヒットさせたいだとかっていう人のためのいろんなセミナーだとか、講演だとか、あれギュッと詰まってたじゃないですか。あれがこう毎日アクセスできるメディアとしてこう存在してるみたいなイメージを持っておけばいいですかね。
その通りですね。まさしくその通りですね。
あのトレンドエクスポ東京の時って、あのコンテンツごと講演とかセミナーごとにちょっと少しずつ毛色の違う方が集まっていたり、あるいは横断してこう勉強してる人もいたりして、あの私現場に入っていた時にこういろんなあの行列、そのセミナー始まる前の行列とか、客席に座っていらっしゃるお客様方をこう見ていて、なるほど若い人もいるし、まあ言ってみりゃ企業のこう重鎮的な偉そうな雰囲気の人もいたりして幅広いなと思ったんですけど、そう考えるとその立場とか職位だとかっていうことよりも、そのいかに自分がビジネスの世界の中で新しいものを打ち出していくかっていうことを考えたいならば、このクロストレンドっていうのは相当力になってくれそうな印象がありますね。
そうなんですね。っていうかね、どういうことかっていうと、要するにこのマーケティングだったりとか新事業創造っていうのは何が今世の中起きてますかっていうところを見ていただくと分かると思うんですけど、多分どうですかね皆さん、いろんなところでこれまでの常識が通用しないとか、これまでの法則が全くもうダメだっていうふうに思ったことないですかね。それがですね、私の印象で言うと本当に年々そういうことをおっしゃる方があらゆる業界のあらゆる分野のところで増えてきていて、つまり先が見えないわけですね。例えば消費者がどうなるかもわからない、この業界がどうなるかわからないっていうことを皆さん持ってらっしゃって、その背景にはやっぱり技術の進歩、テクノロジーの進化があるわけですね。 IoT だったり AI だったりとかね、っていうようなものがもうあらゆるものを変えていって、 SNS が消費者のものまで変えていってっていう、つまりもう全部を変えていっていく世の中で、どっちに向かえばいわゆる新しい新事業を作れるんだとかっていう、そのなんていうんでしょう、破壊的イノベーションってキーワードも最近出てますけども、それとかあらゆるところで起こっていて、もう全く違うところを作っていかなきゃいけないっていうのは、多分ビジネスパーソンの皆さんだったらみんな課題だと思うんですね。
そうですね。
そういう課題を抱えてらっしゃる方がやっぱりここに来ていただいて課題が解決するというようなところを目指してるんですよね。
あの実際今渡辺箱人がおっしゃったように、デジタルとかウェブの台頭によって産業構造そのものが激変しちゃったものっていうのは身の回りに埋挙にいとまらなくって、その今まさに私たちが喋っているラジオもラジコが登場したことによって激変したところがあります。その意味では、あの先ほど打ち合わせの時に少しお伺いしたんですけども、吾妻編集長はその出版社である日経 BP 社にいらっしゃったけれども、書籍編集とは別にウェブの編集というのをかなり長くやっていらっしゃるんですよね。
はい、そうですね。まあ、あの日経新聞の方の電子版の立ち上げの時も、まあ、少し関わらせていただいたりとかあのしておりますし、共働き向けの、まあ、サイトである日経デュアルサイトがあるんですけれども、そちらの立ち上げにも少し関わりましたし、まあ、少しというか、まあ、プロデューサーとして関わったと
全然少しじゃないです
よね。はい、はい、なんですけれども、まあ、それに加えて、まあ、日経トレンディーネットというウェブの媒体、
はい、この番組のポッドキャストも、はいね、トレンディーネットから、
そちらの編集長もしておりました。はい、なので長く、まあ、デジタルのところで、まあ、例えば出版界にしてもどういうふうにこの紙のメディアをウェブに置き換えていくべきなのかっていうことを、まあ、ちょっと考えできまして、それで出てきたのが日経クロストレンドと。
ですよね。
はい、
まさにそのデジタルシフトみたいなものが強く意識されていく過渡期にあって、はい、それぞれの紙の媒体だウェブの媒体だ、しかもそれも専門媒体であったりだとか、ある程度こうゼネラルな媒体だっていうところで実務を担当された吾妻編集長がこの日経クロストレンドを率いていくわけですよね。
はいはい、
もうそれだけでもだいぶ安心してご覧くださいの世界になってくるんですが、
は
い、とはいえ、やっぱりあの有料の媒体ということもありますので、はいはいはい、クロストレンドならではのコンテンツっていうのをちょっと教えていただければと思うんですが、
はい、ですね、あの、まあ、デジタルのメディアですので、まあ、その特性も生かしながら、まあ、大きく柱3つで立てていこうかなというふうに思ってますと。で、まあ、1つが、まあ、優れたデジタル戦略をどんどん深掘りしていくような記事ということで、これは例えば先ほど、まあ、渡辺の話にもありました通り、まあ、新事業を例えば立ち上げようとした時に、じゃあ今どんどん進化している AI みたいなものを どういうふうに活用していったらいいんだろうかとか、
具体的なその活用事例みたいな、
ね、うん、活用をどういうふうに考えていくべきか、まあ、例えばどういうところと組むとこの自分の会社の事業というのは大きくなりそうなのかっていうところのまあ見極めもしていただけそうな、うん、まあ、コンテンツを用意したりとか、はい、あとはまあ先ほどにも話ありましたけれども、まあ、例えば車の業界にしてみると、まあ、自動車メーカーだけではなくてアメリカの Google ですとか、まあ、中国のバイドゥといったネット企業も、うん、まあ、あの異業種参入という形で入ってきていて、ね、ビジネス環境というのは大きく変わってきていると、まあ、そういう中でじゃあものづくりっていうのは改めてどういうふうにしていったら今後いいんだろうとか、まあ、先ほどのまあマーケティングですね、例えば物を売る時の売り方っていうのをどういうふうに変えていけばいいのか、そういうところをどんどん取材をしまして掲載していくと、まあ、そこを深掘りしていきたいというふうに思っています。
まあ、取材できて、はい、しかもそれをそのプロフェッショナルがエディットできるっていうところが強みだと思うんですけれども、それによって自分の住んでいる産業領域とは別の領域の成功事例だとか、はい、あるいはそのこういう問題点があっただとかっていうところも知ることができますから、
そうですね、
そういう意味では読みながらロールプレイができるようなものなんですよ
ね。そういうロールプレイをしていただきやすくするために、もう一つはデータベースというのを作ろうと。
データベース、
はい、データベースですね。その記事をですね、はい、にタグ付けをちょっとしていくと、うんうん、そしてそれをあの後でそのタグをベースにしてこう引いていただけるような事例検索をできる機能っていうんですかね、まあ、それをちょっと用意しています。
そのクロストレンドのデータベースのところにアクセスしていって、今自分が一番心配になっている、まあそうですね、例えばビッグデータ、
はい、
それから AI だとか、
はいはい、
うん、なんとかっていうのをこう、はい、入れていくと、はい、それに関連する記事とかギャーッと出てきて、
そうですね、具体的にはまあ選択していただくというか、あのチェックボックスにチェックをつけていただくと、それに関する記事の一覧がこうどんどん出てくるような仕組みになって、
それは欲しかった、
はい、まあ、そうすると例えば自分はじゃあ、まあ車の業界の記事を見に来たんだけれど、同じような事例ないかというと他の業界の記事も少し探しやすくなるので、まあ逆に言うとその来ていただくことで新しい気づきっていうのをどんどんあの得ていただけるようなデータベース、
ね、
はい、作っています。
タグ付けのシステムの DB ですから、要は毎日どんどんそれが増えていっているということですよね。
そうですね、はい、
ですよね、記事が投入されていけばそれだけ増えていくということですからね。はっはー、その事例が見れて、でさらに記事とかをベースとしてデータベースになって、はいはい、
それで、まあ、もう一つ
3つ目の
特徴、ね、まあ、それがあの専門家の方々の意見をどんどん発信していこうという、はい、ことなんですけれども、例えばマーケティング分野のまあ有名な方、著名なマーケターの方とか、はい、まあデジタル変革分野でまあ第一線で活躍されているような方たち、まあ、約40名にご協力をいただきまして、まあ、例えば私たちの記事とですね連動する形で仮想のフォーラムっていうものをネット上に出しますと、はい、でそのフォーラムを通じて、彼らの意見というのをどんどん発信していただこうということで、まあ、特集と僕たちは連動する形で、まあ、テーマを設定しまして、そのテーマに対してご意見をいただく、でそれを記事化していこうということで、
さらにですね、
はい、続けていこうかなというふうに思っています。
それ言ってみればワークショップがメディアの中にあるようなもんですよね。
そうですね、あのそんなようなイメージで、逆に言うとその私たちの取材とは別の視点をですね、まあ、彼らの意見というか専門家の見方として発信していきたいというふうに思っています。
確かにあのトレンドエクスポの時にあのマクドナルドの足立光さんですとか、あとエステの影浩二さんだとかのお話を伺った時に、はいはい、なるほどと、その整理されたものとはまたちょっと違う負けた個々人の思想みたいなものにこう触れてちょっと新鮮だったんですけど、はい、それにこう毎日のように触れることができるっていうのも大きいですよね。
そうですね、だから彼らの経験ってのはすごくあの貴重なものだと思うんですけれども、そういう経験に基づいてご意見をいただけるということなので、まあ、私たちが取材した見方とはまた違った視点があの得られるんじゃないかなというふうに思ってます。
そう考えるとこの従来型のウェブメディア、要するにこう上がってくる記事を、まあ、淡々と読んでいくっていうのとはだいぶ違うアプローチができるメディアな印象がありますね。
あの読んでいただいて使っていただいてっていうことで、
それです、はい、使うっていう印象がありますね、
はい、
なるほど。ただその使えるメディアだということが、はい、まあ、一つの大きな売りになってくると思うんですけど、はい、そうするとですね、やっぱりユーザーサイドとしては、はい、なんていうんですか、こう自分の専門領域だとか、あるいは興味のある話題、はい、テーマだとかみたいなものをこう自分なりにこう 集めるというかスクラップするっていうところまでカバーしてくださると、うん、とってもありがたいんですけど、うん、なんかそんな機能とかあったりします？
そうですね、まあ、私たちはこのクロストレンドを開発するにあたって、まあ、デジタルメディアのトップページってどうあるべきなんだろう、まあ、根本から、まあ、実はあのトップページってなくてもいいんじゃないかっていうふうにも考えて作ってみたんです、うん、でその結果やっぱりただそうは言っても何かしらのトップページはまあ必要なんだけれど
ですよ、ね、
うん、ただあの日々アクセスしてくる方にとってはあの自分のトップページっていうかですね、うんうん、あの自分が必要とする記事だけがこう表示されるようなトップページがあったらいいんじゃないかということで、今マイフィード機能っていうのを実装しまして、はい、見ていただけるようにいたしましたと、はい、でそれはあの具体的にはあの先ほど記事につけるタグという話をさせていただいたと思うんですけれども、そのタグをですね実際に自分で好きなタグを登録しておきますと、そうすると自分の業務に関連しているタグとか業種に関連するタグを登録しておくと、それに関連する記事だけをこう集めて常に表示できるという機能ですので、まあ、数ある中から必要な情報を効率よく見ていただくという観点では非常に使い勝手がいいんじゃないかなと、
そこなんですよ、
いうふうに思ってます、はい、
あのすごく勉強になるメディアっていっぱいあるんですけど、当然のことながらさすがにちょっとこれは自分には関係ないなって思うところまでザーッとこう RSS フィードとかで入ってきちゃうと、何ていうんですか、分離性が悪くなったりするんですけど、それを自分でカスタマイズできるっていうんであれば、さらに使いよいですよね、うん、あら結構かゆいところに手が届く感じだなと思うんですけど、
はい、まあ、逆にスマートフォンなんかでもこう日頃情報収集をスマートフォンでしていただこうと思った時には、はい、こう時間がやっぱり効率的に見られないと、
そうですそうです、
なんか使っていただきにくいと思うので、はい、まあ、その時ももうマイフィードを常に表示しながら見ていただくと、まあ、短時間でも必要な情報が入ってくると。
あ、はい、そっかそっか、あの別にブラウザで見るだけじゃなくてスマートフォンとかでもそのマイフィードとかの、そうです
ね、
う
ん、スマートフォンにもマイフィード機能って入れたんですね。だからあの、まあ、自分に必要なタグさえ登録しておいていただければ関連の情報をスマートフォンの画面でも効率よくこう、うん、クリックして見ていただけるような仕組み、うん、
素敵、
はい、うん、
つまり最新の情報を専門記者や専門家がバカスカ上げてきてくれて、それが日々データベースに蓄積されることによって、それを自分のビジネス図書館として使える一方、さらに自分に使いいように構造自体をある程度編集できるっていうことですよね。これはちょっとかなりイケてるメディアな感じがしますね。ちょっと読みたいんですけど、あの今日その創刊してるわけじゃないですか、はい、そのなんていうんですか、その創刊初日にはなんかこういいコンテンツといいますか、はい、こう、はい、これありますね、はい、みたいなのありますか。
ですね、まあ、そういう意味では今あの AI スピーカーっても各家庭に、はいはい、どんどん入ってきているというか、まあ、買っていらっしゃる方もかなりいらっしゃるとは思うんですけれども、特集はボイス経済圏の未来、アマゾン AI 戦略の全貌ということで、はい、例えば今アマゾンのテクノロジーのですね最先端、どういうふうに AI 戦略を考えているかということを取材している特集なんですけれど、その中でも例えば AI スピーカー、まあ、あの入ってきていて、逆に言うと今あのスマホファーストで物を作る時代なんですけれども、
そうですね、
それがですね今後やっぱりこのボイスシフト、ボイスファースト、
はいはいはい、
ひょっとしてもそういうところに移ってくるんだろうか、そういう視点を持って今取材をしていました、
はいはいはい、
で例えばアマゾンですと、まあ、米国のシアトルの方にアマゾン GO っていう新しい、店舗があります。
できましたね、
これはレジがない店舗で、まあ、実際にはスマートフォンで入って、それ商品を取って出てくるともうまあ決済まで
決済終わってるってことですね、
うん、終わってるということなんですけれども、まあ、例えばそこにもやっぱりセンサーというかカメラとセンサーがたくさんついていて、店内をどういうふうに人が動いたか、でそれから商品がどういうふうに動いたかと、まあ、逐次把握していると。でそのデータを蓄積していくことによって多分次の一手っていうのがあると思うんですよね。でまあ、そういうデータ活用とか、まあ、AI 活用によって、まあ、Amazon がどういうふうにそのものを考えてあの動かそうとしているのかっていうところまで踏み込んだ特集というのを今、うん、
総本山の今後の目論みを、
は
い、もういきなり行ってみたっていう感じですね。
はい、
は
い、
ははは
というところをあの取り上げておりますので、ぜひお読みいただければと、
はい、いやいやいやいや、ちょっとこれは面白そうですよ。 本日創刊した日経 BP の全く新しいメディアって言っても良さそうですね、はい、日経クロストレンド、はい、検索したらすぐに出てくると思いますし、はい、日経トレンディネットとかからでもですね、はい、おそらくパッと飛べると思うと思いますので、うん、ぜひ今すぐアクセスしてみてください。無料で読めるコンテンツもある程度あるんですよね。
そうですね、先ほど申しましたけれども、会員登録をしていただきますと一定数までは読んでいただけますので、ぜひ登録をしてみていただければというふうに思います。はい、
最近若いビジネスパーソンとかにお会いしたりすると、うん、今までの僕たちの蓄積してきたビジネスナレッジとはちょっと違う方向で物事を考えていたりしてすごく面白いんですね、うん、逆に言うとそれが例えばフォーラムの中でこう活発に意見交換がされたりだとか、うん、それぞれの世代領域のナレッジっていうのをこうシンクロさせることによって、うん、自分のビジネスが明日激変するかもしれない、でその激変するキーパーソンになれるかもしれないっていう意味では、例えば昨日社会人になったばっかりですみたいな若手の方から、うん、もうねマネージャーとしてこの会社の未来を作っていかなくちゃいけないんだっていうベテランの方まで大活用できるメディアですから。
だからね、やっぱりクロストレンドっていうこのクロスってところに、ちょっと鍵がありまして、うん、いろんな業界自体がクロスするっていうこともありますし、我々の記者とか分野でクロスするっていうのもありますし、今おっしゃってみたいに人と人がクロスするっていう、つまり全然今までとその関係ないかった人たちがクロスすることによってそこで何かが弾けて新しいことが生まれるっていう、これはイノベーションの鉄則なんですけどもね、その最も自分と遠いところとクロスするっていうところがイノベーションが起こる一番の基本なんですよ。
なるほど。
だからそういうような意味で、いろんな意味でねクロスっていうのは使ってはいるんですけれども、
ちょっとこれなんか僕紹介してるだけなのに半ば興奮しちゃってますけど、
はい、
しかもねちょっと今資料見ててあれと思ったんですけど、日経トレンディと日経デザインの紙面ビューアーもついてるって書いてあるんですけど、
ですね、会員の方はデザインとトレンディで、それから先ほど申し上げましたクロストレンドの冊子ですね、
はいはい、
を紙面ビューアーっていう形、パソコン上とかスマホ上で見ていただくことができる、はい、ですのでこれも含まれた
サービス
ということになっています。
僕今デジタル版と紙と両方日経トレンディを定期購読してるんですけど、はい、クロストレンドに有料会員として入ると日経トレンディ読めちゃうってことですか。
そうですね、
読めます、はい、
紙はないですよ
紙はね、そのままあれするとしてもね、ちょっとこれ使わんとそんな気がしてきた。購読料は月2400円ということでですね、これに日経トレンディとか日経デザインのデジタル版購読料も含まれるってことですよね。
そうです
ね、お得やん。年額プランならしかも税込み 28,800 円ということです。こちら購読の申し込みはどうすればよろしいでしょうか。
基本的にはウェブの方に、来ていただきますとそこで登録申し込みができるようになってますし、はい、電話であればですね、0120210546、
はい、
で受け付けております。
はい、
ファックスの方でも実は受け付けてまして、0356963311で24時間受け付けておりますのでぜひよろしくお願いします。
承知しました。じゃあちょっとおさらいしますね。購読お申し込みはウェブが多分一番楽だと思うんですけれども、はい、お電話の方は年中無休で 0120-21-0546、はい、こちら朝9時から夜10時までの受付です。ファックスは24時間受付で0356963311となっております。さあ、この日経クロストレンドいろいろご紹介してまいりましたけれども、天津前編集長、
はい、
これちょっと言っといた方がいいなと思うことがあったら、
はい、先ほどですねプロの方の意見をどんどん発信していくというふうに申し上げたんですけれども、はいはい、例えばですね、エステ執行役の影さん、
はいはい、影さん
とかですね、クーマーケティングカンパニーの乙部大輔さん、こちら元資生堂ジャパンの CMO の方なんですけれども、
はいはい、
だったりとか Facebook ジャパンの長谷川さん等々ですね、かなりやっぱり有名な方がご協力をいただけることになっておりますので、そうした方々のこう意見に直に触れられると いうことも一つ大きな特徴になってくるんじゃないかなというふうに思ってます。
羽生さんはですね、はい、この番組にも来ていただきましたけど、まあ、トレンドエキスポにも出ていただきましたけど、はい、連載持っていただきます。それとあの元資生堂の、ね、乙部さん、この方にも連載持っていただきますと、はい、佐藤大樹さんデザイナーヒットメーカーですねにも連載持っていただく、持っていただきます、
は
い、
なるほど、はい、分かりました、はい、ということで、はい、今日は本日創刊しました日経 BP 社の新しいメディア日経クロストレンドの吾妻拓編集長をお迎えして詳しいお話をお伺いしました。私も早速アクセスしたいと思います。あの創刊ということで多分、はい、あの超激務の日々だったと思いますし、そうですね、はい、これからも当分大変かと思いますが、
ですね、一番違うところはですね、紙は考慮したら終わりなんです一旦
ですよね。
でもウェブはですね毎日毎日毎日続くっていうそれをよく一番知ってる、ね、吾妻編集長ですから ね、
あのお体に気をつけて頑張ってください、はい、あの吾妻編集長今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、なんか聞いててすごく僕興奮しちゃったんですけれども、あの使えるってとっても大事なキーワードだと思うんですよね。そうですね、あのやっぱり我がこととしてこの新しい大変革の時代をの情報を収集した上で自分が出力する何かって考えないといけないですからね。
そうですよね、本当にそういう意味で言うとそこがね、新しい時代の新しいメディアっていうところでデジタルならではっていうのは何だろうっていうことをね、いろいろ考えたんですよね。でそれで例えばちょっとさっき出ませんでしたけども、例えばさっき の、 あのデータベースもうすでにスタート当初から2000本の記事が入っていて、そこは要するに日経トレンディの過去記事、日経デザインの記事でも参考なのがいっぱい山ほどあるんですね。
ですよ、
デザインもトレンディも30年やってますから、そういったところからもうすでに役に立つやつをピックアップしてデータベースに入れ込んでるんですね。っていうところで言うと本当にトレンディデザイン、そして日経デジタルマーケティングだったりとかビッグデータだったりとか、そういったその要所要所で頑張ってきた媒体が力を結集するというような意味合いもあるんです ね、
本当はあのオール日経 BP スターズみたいな感じの媒体ですよね、いやあの月2400円、それが意味のある自己投資になると思いますし、
はい、
あの会社にこれ購読しようよっておねだりしてもあのいいよって言ってもらいやすい値段だと思いますので、はい、皆さんぜひご検討ください。
ぜひよろしくお願いします、はいはい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。